学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19131回目の今日は、認知症と歯科診療について。神奈川歯科大学認知症高齢者総合内科教授、真鍋裕太さんにお話しいただきます。
先生方、神奈川歯科大学歯学部先端臨床医科学系認知症医科学分野認知症高齢総合内科教授、藤田医科大学救急総合内科客員教授の真鍋裕太です。私はレビー小体型認知症を発見された小坂健二先生の門下として、認知症性疾患、特にレビー小体病ですね、それに伴うレビー小体型認知症を専門に、神経病理、画像、疫学治療、そして最近は口腔機能と認知症性疾患に関する臨床研究を行っています。本日は口腔機能と認知機能、認知症性疾患との関連をお話し申し上げ、これを受ける形で実地医療における医科・歯科連携、これに関してお話し申し上げたく思っております。周知の8020運動でございますが、これは1989年ですね、旧厚生省と日本歯科医師会が推進した国民の健康保険運動でございます。8020運動のこの達成をされた方ではですね、生活の質 QOL を良好に保持していて、社会活動への意欲を保持している方、そして残存歯の本数が多いほど寿命が長いという結果が得られております。このことからも、口腔機能を良好に保つことが超高齢社会日本の健康維持に大きく寄与するということが伺われます。私どもの大学院生が行った研究では、口腔機能と認知機能の関係を確認することができました。これは平均年齢 56.8 歳の健常者を対象に、咀嚼運動と前頭葉機能の注意、前頭前野における酸化ヘモグロビン活性の関連を検討したんですね。そうしますと、咀嚼は全般的な注意を改善させるとともに、前頭前野の活性をもたらす、こういった可能性が示唆されたわけでございます。またもう一つ、私どもの院生の仕事なのですが、レビー小体型認知症ではアルツハイマー型認知症の患者さんと比べて、優位に咀嚼運動と前頭前野の脳血流量に相関を認めることが明らかになりました。おそらく認知症性疾患、認知機能、これと口腔機能というのは関連があるのであろうという結果です。実は口腔機能と認知機能、あるいは認知症性疾患の関連を示唆する歯科発疹の報告というのはとても多いわけなんですね。歯の喪失は認知機能の低下に関連する、残存指数と認知機能との間に正の相関がある、残存指数の少なさは認知症のリスクを増大させる、例えばですね、新型糖尿病患者さんの虫学群にと22歯以上残存している群、これを比べますと虫学群の認知症発症は 1.48 倍であるといったような報告がございます。咀嚼能力の低下というものは認知機能や認知症に関連しているよという報告もございます。このような記報からもですね、口腔機能と認知機能、認知症性疾患とは関連があるということができるのではないかと思います。実際、口腔のトラブルから全身状態の悪化をきたし、病態のドミノ倒しを生じた患者さんを経験された先生も多いのではないでしょうか。歯の欠損の最大の理由が歯周病と言われておりますが、この歯周病、実はアルツハイマー病の誘発因子、あるいは病性促進因子として単独ないしは多疾患を介した複合要因で関与している可能性、これが今指摘されております。例えばアルツハイマー病モデルマウスにジンジバーリス菌を感染させると、脳内のアミロイド β 蓄積量が増大するという報告ですとか、あるいは歯周病の重症度とアミロイド β 蓄積量に正の相関を認めるといった報告ですね。歯周組織、これを破壊する細菌由来の毒性プロテアーゼ、ジンジパインと言いますが、ジンジパインを阻害しますと Aβ1 の42の酸性が減少して海馬の神経細胞脱落が抑制されるという基礎のデータ、末梢で産生されたアミロイド β ですね、 Aβ の脳内移送への基準の解明、 歯周病菌の血中抗体価はアルツハイマー病患者さんで優位さを持って高いよといった報告、さらには健常冒険脳ではジンジバリス菌を検出できないのですが、アルツハイマー病患者さんの冒険脳ではジンジバリス菌を検出するといったような非常にエキサイティングなペーパーですね、知見、こういったものがございます。 AD との関連、アルツハイマー病との関連はまだまだ解明すべき点が多いということができるんですけれども、歯の欠損と認知機能の観点からも認知症性疾患の一時予防として歯周病への関心ということを私たち医師もしっかりと持つべきなのではないかと考えております。先ほど病態のドミノ倒しという表現をさせていただきました。高齢者の健康は先生方ご存知のように、さまざまな因子の絶妙なバランスの上で成り立っております。歯の喪失から接触不良になればフレイルを生じますし、活動性が低下していきます。活動性が低下すれば認知機能の低下を生じ、原因疾患の存在する患者さんでは、高齢者の方では認知症の発症が促進されます。一方、認知機能の低下というものは口腔内不衛生をきたしますので、嚥下性肺炎ですね、これを生じやすくなり、そして最終的には死亡転機を迎えるということも少なくはございません。やはり私ども以下医師ですね、以下も歯茎の主張の有無ですとか、あるいは歯の欠損がないか、口腔内が汚れていないかなど、簡単な口腔内観察を行うこと、口腔への配慮、これが大切なのではないでしょうか。かくいう私自身ですね、口腔内チェックに関して大きな失敗を犯したことがございます。60歳代末から治療介入していたパーキンソン病の患者さんなのですが、72歳頃からこう右側への右側へのですね、側弯が目立ち始めました。姿勢保持障害も認められるようになりました。具体的には UPDRS のパート3で姿勢の項目が0点から2点へ、姿勢の安定性が1点から3点へ悪化したといった感じですね。で、この頃から食事摂取量も減少しており、1年で約3キログラムの体重減少を認めておりました。ちなみにアルブミン値は 4.1 グラムパーデシリットルから 3.6 グラムパーデシリットルへ低下しております。私としてはその他内臓器の器質院検索で問題なかったことから、この体重減少あるいはまあ姿勢の変化等々はですね、パーキンソン病に伴うものだろうと考えたわけですね。ところがある日の診察で、まあ、ちょっと時期は不詳なんですけれども、義歯が合わないということで、義歯、入れ歯ですね、入れ歯を装着しなくなっていたということが判明したんです。ですぐに補鉄科の歯科医師に連絡して義歯の調整をしてもらいました。そうしますと2ヶ月経過した段階で噛めるようになったから前より食べられるとおっしゃるようになって、結局義歯をしっかり装着するようになって半年経過した段階で姿勢の安定性1点に戻りまして、体重も61キロへ増えまして、アルブミン値も 4.2 グラム、パーデシリットルまで改善をしたわけなんですね。口腔環境をチェックしていれば気づけたかもしれない、まあ、失敗談でございます。患者さん自らが私ども以下医師の外来で歯のことはなかなかやっぱりおっしゃらないんですね。ですから私たち医師側から患者さんに聞く姿勢というものがとても大切なんだなと再認識させられたケースでございます。実は噛み合わせと姿勢に関しては大変興味深い報告がございます。健康な歯列形成者8名を対象として筋電図と電磁式60度トラッキング装置によって頭部姿勢を計測した研究なんですね。これですと、によりますと、咬合不全のある方では咬合歯側の閉鎖筋及び強鎖乳突筋の筋電図活動が非咬合歯側の筋電図活動よりも大きくなって、頸部は咬合歯側に屈曲しているという内容なんです。他にもですね、上顎前凸の噛み合わせだと頭位を前方に変異させてしまうフォワードヘッドポスチャーになるため、頸部の筋肉の緊張から頭痛や肩こりの原因になるという報告もございます。特にレビー病理関連疾患を専門とする私の興味を引くものが、噛み合わせが悪いと姿勢アライメント障害を生じるとする基礎及び臨床研究の結果です。レビー病理関連疾患で目にする延廃や重度の側弯といった姿勢の障害がございますと、 お分かりになると思いますが、呼吸機能の低下をきたしますし、外装置の角質量が低下します。心臓への血液管理量が低下しますし、心拍質量も低下します。まあ、バランスの悪さ、いい転倒性を生じます。まあ、こうした病態というものは認知機能の低下や繊毛、あるいは肺炎や心不全などにつながるわけなんですね。レビー病理関連疾患患者の口語への介入というものが認知機能や認知症の一時予防になる可能性があるんじゃないのかなと思うわけでございます。最後になりますが、認知症性疾患自体にも患者さんの健康維持のためにも、私は医科歯科連携が必須だと考えております。私自身、今までの臨床経験から認知症性疾患患者の病態と口腔機能に何か関係があるんじゃないかなと考えていたわけですね。これが神奈川歯科大学への赴任の動機になったわけでございますが、本学では当方が附属病院附属クリニックで認知症高齢総合内科物忘れ外来を開設しております。そしてですね、歯科補鉄学講座クラウンブリッジ補鉄学分野教室と、もう臨床から大学院生の研究指導、そして臨床研究まで密にコラボレーションしてるんですね。不思議なのは、歯科発信の口腔機能と認知機能の関連を指摘する報告が多いわけなんですが、実臨床では以下の先生方に口腔内衛生と嚥下肺性肺炎の関係ですかね、それから口語とフレールぐらいのことしか知見の共有が見られないんですね。そこで私どもが仲介をして、日本補鉄歯科学会と日本老年心身医学会が連携して連携研究エッコプロジェクトを行いまして、口腔機能と認知症の関連に関するエビデンスの創出に努めております。実臨床に目を向けますと、当方の場合、先ほどお話申し上げたように補鉄学教室と密に連携しております。そのおかげで今ではその他の診療科ですね、口腔外科や歯科麻酔科、高齢者歯科の先生方とも関係性が構築でき、立ち話でのちょっとした相談もできるようになりました。この関係性が患者さんに還元されるわけです。先生方も名刺交換した病診連携がスムーズに運んだ経験が終わりなのではないでしょうか。大切なことは、顔と顔が見える人的交流だと確信しております。医科です、歯科ですと構えないで、さまざまな機会で活用していただいて、積極的に参加していただき、情報交換会などを通じて垣根を越えて交流をすることが連携の第一歩となるのではないでしょうか。我々の連携が患者さんへの福音になるものだと考えております。ご清聴ありがとうございました。
今日は認知症と歯科診療について、神奈川歯科大学認知症高齢者総合内科教授真鍋裕太さんにお話しいただきました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。